にちは、ボディーボイスのメグです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。本日のテーマはお盆に太らないコツ ① をお送りします。皆様、お盆に差し掛かりますが、いかがお過ごしでしょうか。お仕事の都合によっては先週の土曜日からお盆、そして今週の土日までお休みで、長くて9連休ぐらいなんですかね、という方もいらっしゃるかもしれませんし、お盆休みだけという方もいらっしゃるかもしれません。私はこの前も言いましたけど、お盆も仕事です。人間の体はお盆だからお休みしますということはないんですよね。世の中が休みでも体は休まず働いてくれています。なので今日も仕事でした。今日は出張のパーソナルトレーニングだったのですが、行ってる施設でハワイアンフェスタが開催されるそうです。明日はハワイアンのお店が出るのかな。そして明後日はフラなどのダンスショーが行われるんだそうです。私はこの次は明後日行くので楽しみですね。どうも時間が被るので、ショーが何か見れるかもしれません。まあそれは私の話ですが、お盆にお休みされる方というのは旅行に行ったり帰省したりという方もいらっしゃるでしょう。どうでしょうか、お盆はこうダイエットとか健康のお悩みとかってあるんですかね。まあダイエットをされてる方の中には、今ちょうど頑張っていてお盆で帰省するけど太りたくないという方もいらっしゃるかもしれません。若い世代の方であれば、まあ、このお盆の時期にちょっと太っても、お盆が終わって日常生活が始まればすぐ戻るという方もいらっしゃるかもしれません。でも年を重ねると、増えた分ほんの 1,2 キロでもこれを戻すのが大変で、戻せずに脂肪が積み重なってしまう、だから太りたくないという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。それから美意識の高い方なら、お盆だろうが何だろうがもうスタイルのいい自分でいたいという方もいらっしゃるかなと思います。ということで、今日はこの番組が健康やダイエットの番組なので、お盆に太らないコツを話そうと思います。今日の ① は運動についてです。最近は全国各地の施設を使えるジムとか、ジム付きのホテルというのも多くて、旅行に行ったり帰省をしたりしても運動を継続できるという方も多いかもしれません。でも逆に環境が変わってしまってジムに行けない人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ただね、私の経験上、たとえジムに行ってもその日一日のみならず、何日もだとちょっとね重なってきますけど、車とか新幹線とか飛行機に乗りっぱなしだと体がむくんだり、消費エネルギーを稼げなくて結局太るなというふうに思いました。それでいろいろ試して、最近これが一番いいなと思ったのは、本当にシンプルに歩数でした。いつだったかな、年末年始だったかな、あ、この前の札幌かな、その話をしたかもしれませんけども、やっぱり歩数をいつもと同じにすることが私はすごく良かったです。いつも旅行に行くときもジム付きのホテルに泊まったり、自分が行ってるジムの近くに泊まってジムに行ったりってこともするんですけど、この一日中乗り物に乗ってるとか動かないっていうことの方が私にとっては太りやすいと思いました。で、逆にジムに行かなくても歩数をいつもと同じにすると、それほどこう太りにくいっていう感じだったんですよ。なので私の今のおすすめは歩数をいつもと同じにすることです。ただこれはもう前提として、普段から自分の歩数をチェックして どれぐらい歩いているのかということを知っておくっていうことが大事になってきます。この番組でも何度も日頃から自分の歩数を知っておきましょう、チェックしましょうというお話をさせていただいているので、以前から番組をお聞きくださっているリスナーの皆さんは、リスナーさんの中にはもうチェックされて自分のダイエットや健康づくりに取り入れてくださっている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。最近この番組を聞き始めた方はぜひね、これからご自身の歩数をチェックするようにしてもらえたらなと思っています。歩数が重要な理由っていうのがちゃんとあります。そしてまずは科学的な根拠に裏付けされた健康との関連性がもうすでに示唆されています。これは大事ですよね。適当に言ってるわけではございません。ちゃんと健康づくりとこの歩数の関連性っていうのはもういろんなところで公表されてます。それからですね、歩数をチェックする習慣をつけたり、例えば友達とか仲間と一緒に歩数のチェックをし合ったりして比較したりすると、自然と自分も歩数を増やせるような行動を取れたりするんです。これは本当に自分が実体験で話します。実は私の地元世田谷では会社の経営者と健康づくりに取り組んでます。で、だいたい1年ちょっとぐらいですかね、やってるんですけど、今年47人の方にアンケートを取ったんですね。この健康づくりに関するアンケートなんですけど、ここ1年くらいで歩数が1500歩増えたという方がなんと 41% もいらっしゃいました。この1500歩っていうのは実はポイントなんですよ。国土交通省のデータによりますと、1日の平均歩数が1500歩を超えると国の医療費を年間3万5000円削減することが期待できるというふうに言われています。つまり病気で病院にかかるのを予防できるということですよね。というわけで1500歩というのはそういう理由があって基準にしたんですけれども、1500歩まではいかなくても歩数が増えたという人も入れると全部で 71% にもなったんです。この47人のうちの、20人ぐらいですかね、その20人ぐらいの方々は年に3回あるウォーキングのイベントに参加してます。そうすると、イベントなんで、これもうちょっと話したことあると思うんですけど、比較したりできるんですね。あの人何歩歩いてるって見たりできるんですけど、そうすると自分もちょっと頑張ろうって思うみたいで、なんかこの前言ってたんだけど、そうあいつこのぐらい歩いてる、俺も歩くぞみたいなことを思うらしいんですよ。私も思う一番になりたいって思うわけですよね。そうだから、歩数アップにすごいつながるんですよ、こういうイベントって。でちなみにこの世田谷のね、経営者の仲間うちでメタボの基準であるウエスト周りで基準値あるじゃないですか、その基準値よりも多い人、つまりメタボに判定されるような方っていうのはなんとこの47人中 6% しかいません。みんなね、基準値内なんですよ。これもすごいですよね。健康意識高い人多いというか、スポーツやってる人も多いっていうのもあるし、私がいるからっていうのもあるかもしれませんけど、私がね、結構いろいろみんなに言ったりするし、自分の存在自体がすでに、なんか、五十嵐さんいるからちょっと、ちゃんと気をつけなきゃって思うのかわかんないですけど、なんかみんな健康です、本当。あと取り組みがいいのかもしれませんね、こういうね。仲間内でやるってやっぱ大事ですよね。会社だったりとか仲間とか家族とかとやると結構頑張ってやったりするので、楽しんでね、すごいおすすめです。ということで、誰でも簡単に健康づくりやダイエットの役に立つのがこの歩数アップの取り組みですね。何よりもただ歩くだけなんで、歩かなくても家の中で掃除するっていうのも結構歩くじゃないですか。だから家事もすごく歩数アップに貢献しますし、手軽に消費エネルギーを稼げます。そして、歩数をチェックし続けるとなんですけど、自分が痩せる時の歩数、それから太る時の歩数っていうのが分かるようになります。私もすごい分かります。 1万5000歩ぐらいですかね、私の場合は。1万5000歩。本当はね、健康づくりには1万2000歩でいいらしいんですよ。1万2000歩ぐらい歩ければ私もいいと思ってるんですけど、ちょっとやっぱり走ったりすると1万5000歩ぐらい行くんですよね。まあそのぐらいかなとは思ってます。で、太るときはやっぱりね、5000歩とかっていう日が続いちゃうと太るなと思いますね。こういうのが分かると自分で歩数を調整できるようになりますし、歩数を意識するようになると運動量を増やすのも比較的簡単です。だいたいね、10分歩いて1000歩ですっていうふうに言われてますし、実際こうみんなでやってみたんですけど、やっぱり10分歩くと1000歩ぐらい増えるみたいなことがあったので、家の中10分うろうろするだけでもいいじゃないですか。暑かったらさ、エアコンかけながら、そんなに大変じゃないと思うんですよね。つまりこれって、例えばお盆で環境が変わっても、この歩数をキープできると太りにくい生活を送れるということでもあります。ホテルの中でもうろうろできますしね。まあ、スマートフォンで歩数を計測しているという方は、どうしても持ち歩かないときに歩数を反映しないので、何かしらのウェアラブルデバイスがあるといいと私は思います。スマートウォッチはおすすめなんですけど、やっぱり中には時計を変えたくないという方がいらっしゃって、そういう場合はスマートリングっていう指輪型のものもあるんですよね。それでも全然いいと思います。それから単純に万歩計をつけてもいいかもしれませんよね。万歩計つけてる方もいらっしゃいますよ、今でも。まあ、個人的にはいずれの方法でも歩数を計測するのはすごくおすすめです。あとはこうちゃんとスマホにリンクさせるっていうことですね。アプリとつなげておくと消費エネルギーを表示してくれるものも多いんですよ。消費エネルギーって大事じゃないですか。だってダイエットって結局のところ消費エネルギーと摂取エネルギーの差ですよね。iPhone だとヘルスケアアプリというアプリ、ハート型のアプリ、ハート型というか白い四角にピンクのハートのね、ヘルスケアアプリがありますよね。そこを開くと、まあ、ちょっと設定しなきゃいけないかもしれないけど、アクティブエネルギーと安静時消費エネルギーの2つ見ることができます。アクティブエネルギーは日常生活や運動によって消費されるエネルギーです。そして安静時消費エネルギーというのは、じっとしている時に消費される最低限のエネルギーです。まあ、どちらも見れるわけです。運動によって生じるのはアクティブエネルギーだけど、まあ、足せば1日の、まあ、食事のエネルギー、食事を摂取している時の、食事誘発性熱産生というエネルギーは出てこないのかもしれないんですけど、多分含まれてないと思う。だけどアクティブエネルギーと安静時消費エネルギーを足せば、まあ、1日の消費エネルギーというふうに考えてもいいと思うので、その消費エネルギーが分かれば、自分が1日どれぐらいのエネルギー消費しててどのぐらい食べてるのかっていうのが分かれば、食べ過ぎてるなとかも分かりますしね。で、歩数が少ないとその消費エネルギーも少ないですし、そうするとやっぱり体にも出ます。もちろん必ずしも正確ではないんですけれども、指標として消費エネルギーを見るのはダイエットにとってとても大切なので、このようなウェアラブルデバイスは何か一つ身につけておくといいんじゃないかと私は思います。はい、ということで今日は運動編をお送りしました。次回は食事編です。さあ、お盆で帰省される方、旅行に行かれる方はぜひね、気をつけて、まあ、体の方も気をつけてお過ごしください。暑いですしね。それでは今日はここまでです。メグでした。